藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。明けましておめでとうございます。この番組はエブリスター藤沢ユナイテッドの番組でございまして、藤沢のエブリスターユナイテッドのチーム情報、そして藤沢のサッカー情報から日本世界のサッカー情報をお届けいたします。そして私 MC かつお節石川がですね、今回桜井さんがちょっとお休みということなので、今回は猪野さんとか、またなんと年明けも年を越して寺尾さんも来てたりするのでね、またいろいろ根掘り葉掘り聞いていきたいと思っております。お時間はね、5時29分まで。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685、 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということでごめんなさい、なんかすごいなんか放送がインターセプトされたんですけど、あれですね、多分これ桜井さんの仕業かもしれません。なんか今日いないんでね、なんか俺がいない間に好き勝手喋ってんじゃねえのっていうことなんでしょうか、ちょっとわかんないですけどさあということでね、今回は、エブリサー藤沢ユナイテッド猪野さんよろしくお願いします。はい、そして、こちらでクーバーコーチングジャパンの寺尾さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとねバタバタしましたけども
桜井さんのせいですね。
桜井さんのせいですかね。桜井さんは今あれですかね、あの旅行中ということで
ということらしいですね。
はい、はい、なんかあの新春だか年末だからなんか、はい、当たったらしいんですよあの旅行が。
そうなんですね。
いいですね。でそこで、寺尾さんを呼ぶだけ呼んで自分はよろしくって言って旅行に行きました。ちょっとねこれはちょっと寺尾さんまたなんかあのおごってもらった方がいいですよ。絶対
まだおごってもらったことないんですけど、
まずいですね、
はい、次回ぜひお願いしたいと思いますね。
おかしいですねこれ。ちょっと寺尾さん毎回桜井さんに中国からのお土産を渡してるんで、はいはい、ちょっとそれねちょっとやっぱウィンウィンじゃないですよね猪野さん。
確かに
これちょっと
お土産待ってますね。
お土産、はい、
ちょっと、ね、きっとね聞いてることでしょうから、はい
はい、確かに、
ね、旅行先でね聞いて
そうだ、お土産取れますもんね旅行先だから、はい
ですね、
そういうことで桜井さんよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今回は寺尾さんがねせっかくいらしてということなので、まあ、改めてと言いますかよりちょっとこのエブリサのねロードトゥワールドカップトロフィーは小学生のねサッカーチームを、まあ、ゲストに呼んでね、いろいろお話を聞いたりするんですけども、じゃあそれについてじゃあせっかくだから小学生とか、まあ、その低学年ないし高学年とか若い頃にどういう練習とか、うん、どういうメンタリティとかどういうスタンスでサッカーに関わったりだとか、はたまたそれを見る親たちはみたいなね、うん、お話を取り組み方聞いていきたいと思いますけども
ですね。
はい、まあ、我々って言いますと今猪野さんは年齢で言うと、はい、
27ですね。
27歳、はい、平成
10年生まれになります。
平成10年生まれですよね。
はい、
で私が昭和62年もうギリギリ平成になるぐらいのところなんですよ、うん、はいはい、そこで言うと27歳と僕38なんですけど、うん、そうサッカーの育成方法とかやっぱその10年間で、ね、うん、どんぐらい変わったのかなってあるんですよね。うん、
どうですかね、変わるんですかね。
いやもう変わるんじゃないです か、なんか僕らで言うと、はい、なんていうんですか、多分ライセンス、寺尾さんライセンスとかっていつぐらいからあったんですか、そのコーチ的な。
はい、私も私がそのライセンスを受講したりとか、はい、サッカー協会の ものを取りに行った以前のことをよく知らなかったりしますけど、はい、いわゆる1997年8年ぐらいにですね、サッカー協会の指導要項っていうのが統一されて、はい、全国、日本全国で、子どもたちに同じものを提供しようと、用語を統一したりとか、はい、考え方、同じような考え方で進めようよっていうのが、展開されたのが97、8年ですかね。
あ、じゃあ僕だと10歳ぐらいの時ですね、小学4年生とか、
僕がちょうど生まれた時、ね、
生まれたぐらいの時、うん、で言ったらそれまではなんかちょっとサッカー経験者のおじさんとか、はい、サッカー詳しいおじさんが、うん、はいはい、なんとなく自分の経験をもとに子供たちに指導していたみたいな、まあ、ばらつきがあったってことですよ、
ね、
うん、
みたいですね。あの一つのサッカー用語に関してもある地域ではこういう表現をしてる、 A っていう表現をしてて、はい、違う地域では B っていう表現をしてて、あるいは一つの言葉だけど捉え方が地域によって違ったり、はい、っていうのがあると、正しく指導をしていく、正しいペースで子どもたちが育っていくのに、阻害される要素になってしまうっていうところで全国で統一したっていうふうに聞いてますね、
はい、なるほどですね。
確かに、ね、僕が小学生の時とかもうお父さんコーチというか、はい、そういったコーチが主にというか、まあ、僕は少年だったんだよね、まあ、クラブチームとか行けば、まあ、そういったライセンス持ってる、ね、コーチがいるんでしょうけど、
いや少年団、
僕は少年団、
子供の子供が今小1なんですけど、はい、やっぱお父さん、パパさんコーチ、うん、でゲストに来ていただく小学生サッカーチームのコーチも結構やっぱ自分の子供がいるからちょっと面倒を見てたら、うん、いつの間にかチームのコーチになってて、はいはい、もう対談してるのにそのままでコーチやっていくっていうパターンが、
はい、でも今あれですよね、その少年団のコーチの皆さんでもチームの中にはそういった JFA 日本サッカー協会のライセンスを持ってる人が何人いないといけないとか、はいはいはい、各学年にいないといけないとかっていうのは、ルールとしてはあるかなと思いますね。
はあはあはあ、そうなんですね、
はい、で全員じゃなくてもいいけどチームの中でそういった存在がいることで、うん、その考えがずれていかないようにっていうところですよね、
うん、あれ当たったっけかな、なんか大学の時にサークルに入ったんですよ、
はい、
フットサルサークルに入ってて県リーグに出るってなった時に、はい、なんか C級かな、審判の、はい、C 級か何級か持ってなきゃいけない、うん、審判講習受けなきゃいけないみたいなのもあったりして、
うん、審判もそうですよね、あのおそらくチームで1人か2人は持ってないといけない、う
ん、ああなるほど、はい、じゃあ絶対何かしら JFA の何かしらに、はい、
そうです
ね、関わってないとってことなんですね、はい、はじゃ あ、 まあそういう関わりがありながらもその練習方法とかですよね、
うん、
で僕らの時は普通にコーンでジグザグトリプルしたりとか、はいはい、まあ、パス&ゴーとかそういうのあったんですけど、うん、まあ、僕の場合はそれこそ、まあ、寺尾さんとよく話するんですけど、あのすっごい昔のクーバーコーチングの VHS だったんですよ、うんうんうん、ビデオが、
はいはい、ありがとうございます、
はい、で音声も入ったかどうか分からないです、もう出てる方も外国の方々がちっちゃい子 で、はいはい、でそれを多分やれみたいな、俺は分からんし見てるし、ね、コーチも分からんけどこれやってるからクーバーがやってるからやれっていう、うん、ひたすらやらされてたって感じでした。だからなんか意図とかは説明はもちろんなかったです、
うん、はい、あのおそらくおっしゃってるその VHS の映像ってどのことかっていうのは分かってるんですけど、はい、すごく多分当時としては非常にユニークで、いろんなボールタッチの種類の練習があって、
はいはいはい、
でそれを映像を見るだけで真似できるっていうような類のものだったと思うんですね、は
い、おかげさまでかどうかわからないですけど、で実はうちの小学校あの地域じゃ結構強かったんですよ、うん、なんかあそこなんかもう保育園から、はい、もうサッカーボール全員持つっていうスタンスで、園長先生が絶対公園というかそのグラウンドに連れてって男女問わずサッカーをやるっていう、
うん、
だからあの明日かってとこだったんですけど、
はい、
あの幼稚園とか保育園大会とかあったりするんですよ、なんであそこボールに群がらないんだみたいな、あの団子にならないだから外から他の静岡の小学校の時のなんかやつとかに聞くと、なんで明日かだけあんなにパス回してくるのみたいな、あれすごかったねみたいな話するんですけど、やっぱあれはゆくゆくはやっぱクーバーコーチングのおかげみたいな、
そういうことにしましょう。
すいません、なんかテロさんを優勝する形になっちゃってますけど
ただあのそれって若き石川少年としては、 こうやらされてる感があったんですか、それとも楽しくてしょうがない感じだったんですか。
僕ですね、すごい正直な話言いますけど、三兄弟の末っ子なんですよ、ね、兄サッカー、次男サッカーで、自分もサッカーだったんですけど、ゲームの方が好きだったんですよ、兄ちゃんたちに引っ張り出されて
やってたと
サッカーをむちゃくちゃやってて、正直なこと言うと、僕サッカーめっちゃ楽しいなと思ったら高校からっす。なんかありがたいことになんかその選抜とかそういうのも習らさせてもらったんですけど、はい、ゲームの方が知ってたかったっていう、
ウイニングイレブンとかってことですか。
いや、
じゃなくて、
ドラクエとか。
あ、ドラクエ。あ、
ゲテレビゲーム。
そっち、ね、そっちのゲーム、
はい、はい、テレビゲーム。じゃ
全然サッカー関係ないと。
サッカー関係なくて、どうせ全然64とかやってたしでもやっぱその周りの環境が結構そう、サッカーをやれる環境だったんで、はい、だから今思ったらちゃんとサッカー好きでちゃんとやってたらもうちょっとなったのかなとか思いながら回りましたけど、はいはい、いやどうでした、そのちっちゃい時のなんか練習みたいのって。
いや今話聞きながら思い出してましたけど、あんま思い出せないですよね。放課後とか、まあ学校のグラウンドで、まあその少年団みんなで集まってボール蹴ってたのかなとか思いつつ、はいはい、でも毎日やってなかったよなとか。で土日はなんかそういうカップ戦というか招待試合があったりとかそういうのなんで、練習っていう練習してたかなと思って。
はあ、そうか、ちょっと楽しかったのかもしれないですね。
あ、まあ楽しいですね。
だから僕はちょっとしたやっぱそのゲームやりたかったのにっていうのがあるから、なんか記憶が結構鮮明なんですよ。嫌なことじゃないですけど、でも嫌なことながらも自分でなんか結構工夫して楽しくやってたというか、壁にチョークで、もう今なかなかその場所ないですけど、壁にチョークであのストラックアウトみたいな感じで1,2,3で自分で書いて、何だかんだ自分でやっぱなんか練習してたりとか。
楽しそうですねそれ。
であとなんかあの壁があるんですよ、で道路で、で道路と壁の間にあのドブ川みたいなのがあって、そこに向かって蹴るんですよ。ミスキックするとドブに落ちて流されて取りに行かなきゃいけないんですよ。それのひりつきを感じながらそのキックの練習したりとかしてたんですけど、あのなんか球種とかなんかキックのどういう風に蹴るみたいなってなんか教えてもらいました。
いや、
こと細かに。
いや、教えてもらってないと思う。
教えてもらってないですよ。
もらってないですね。
いや、僕も教えてもらってなくて、
なんですかね。どうやって覚えたんでしょうね。
あれどうやって覚えたんですかね。
でもやっぱりそのテレビとか見て、まあ、蹴り方を真似するというか、当時だったらやっぱり中村俊輔選手とか、やっぱりもうね最前線で戦ってた選手なんで、まあ、左利きですけどね、僕右利きなんであれですけど、まあ見て真似してじゃないですか、やってましたね、
じゃあ本当見てんで済むみたいな感じ
ですね。なんか今みたいにこう蹴るんだよとかっていうのを教えてもらった記憶はないですね。
寺田さん、この辺のキックの蹴り方の教え方とか、そういうなんかバーさんではどういう感じなんですか。
僕らが大事にしてるのは、はい、いわゆるボールフィーリングって言われるので、はい、ボールを触る感覚が、大事で、でその中にボール蹴ること、パスやシュートですね、もあるし、ボールを運ぶこと、僕らはドリブルってあまり言わないんですけど、ランウィズザボールってボールと一緒に走ることだったり、最初のファーストタッチですよねとか、あとは相手とを戦う1対1の部分っていう分類をしてるんですけど、キックの仕方っていうよりかはボールをどこに当てるか、足のどの部分に当てるかっていうのが大事かなっていうふうに思ってますね。
あ、じゃあなんか結構なんか自由に自分そのフィーリングで言うと自由に触ってみて自分で感触で探してみろっていう感じなんですか。
そうですね。
やっぱそっか、なんかインステップだからこう蹴ろ、インサイドはこうだぐらいしか教わってなかったんですよ。
確かに。
なんかカーブの蹴り方とか、そういうのをなんかちょっと固定概念がちょっとインステップインサイドの固定概念が強すぎて、多分球種をうまく蹴り分けられなくて、なんかいやここはインステップじゃないからダメだじゃなくて、普通に飛びゃいいっていう考えじゃないですか、言っちゃったら、言っちゃったら結果的に変なところに当たってるな、いや変なところに当たってるかもしれないけどなんかちゃんと飛んでるでみたいな、ただそういう感覚で今いいのかなとか思いながら、
意外とプロの選手の試合のパフォーマンスとか見てても、最後シュート決めるときあんまり綺麗なフォームじゃなかったりとか、だけど入っちゃうみたいな人いますよね、
そうだよな、ハーランドとかも結構そうっすもんね、
まあ強いっすけど、うん、
入ればいいんじゃないですかっていう。
いやだから飛べばいいってことですよね、うん、結局。
結局そうですよね。
でなんかじゃあもうちょっとこういう風に飛ばしたいって言われた時に、うん、じゃあこういう風に蹴れば
そうですね、手法ですよね。
手、はい、
う
ん、でもそれがわからない、
わからない
教えられないんですよ。なんか、うん、
人に教えられないですね。だからやっぱりどう蹴るのとか、
は
い、
どう蹴るのとか
って、まあ、どこに当てるとかっていうのはねわかりますけど、
うん、
言葉で説明するのはやっぱ難しいというか、
うん
うん、まあ、今の時代映像があるから、
はい、
さっき中村俊介さんのっておっしゃってましたけど、はい、そういった映像をたくさん見ることで、
うん、
頭の中に、映像をインプットするっていうのは、うん、非常に重要な活動ですよね、うんう
ん、はいはい、なるほどな。ちなみに井野さんって利き足どっちですか？
僕右です。
右ですよね、はい、なんか左足の練習逆足、
はい、
いつ頃からしてました？
僕でも小学校の時から、まあ、そのコーチというか、
はい、
には逆足も蹴れた方がいいからって言われたんで、練習してましたね、
練習しました。あの長い方でも、
はい、やってましたね。
やった方がいいんだな。
やっぱそれこそ壁当てじゃないですか、
はいはいはい、
そういう風に練習してっていうのをやってましたね。
そうなんですよ。だから自分もなんか手でボール持って、うん、2人組 で、
はいはい、
で相手にボールを浮き球投げてもらって、はいはい、インサイドで返したり、はい、インステップで返したりって、はい、浮き球のあれは結構やってたんですけど、うんうんうん、ボールを置いて、まあはい、フィードするみたいな、
はい、
ロングで蹴るっていうのを全然やってこなかったんですよ、
は
い、インサイドだから蹴れるんです全然、
うん、
でもロングキックが逆足で蹴るの本当できなくて、うん、めちゃくちゃ苦労したんですよね、
はいはい、
だからこの辺とかもやっぱ大きくなってからも練習すれば上手くなるかもしれないんですけど、うん、やっぱ早いうちからやっといた方がいいですかね。
そうですね、ちっちゃい頃にやっておいた方が神経の発達とか、はい、脳の可塑性なんて言いますけど、そのバランスがいいのが子どもの頃なんですよね。でそれを過ぎちゃうと上達はしますけどそのスピード自体が遅くなっちゃうので、う
ん、
できるだけ子どものうちですよね。
いやそうこうなってから高校から結構練習したんですけど、
うん、
やっぱなんか感覚がなんか全然違うというか、感覚一緒というかなんか違和感感じます。
そんなないですね。
いや結構違和感あるんですよ僕。
本当ですか？
めっちゃ違うっていう。
ないですね。やっぱその右足に比べれば、まあ、ミスキックする、ね、回数多いですけど、はい、そこまでなんか感じたことはないです、ね、
ああやっぱじゃあこれやっぱやっといた方がいいわ、
うん
うん、
やっぱちっちゃい時からやってるとやっぱ身につくじゃないですけどね、
うん、
身に染みて覚えてるっていうのはあるんでしょうけどね。
いや高校からちょっと無理でしたね。結構やりましたけど、だから、
はい、
逆足の練習、逆足とかもあんま良くないって話ですもんね。
ああそうですね、逆って概念が、
はい、
まあまあ別に使ってもいいんですけど、
NG
な言葉じゃないですけど、はい、例えば右が得意な選手が逆も使ってみようとか、
うん、
苦手な足も使ってみようって言われることで、
はい、
そういう意識しちゃうとかっていう可能性もなくはないですよね。
はいはいはい、
確かに。
うわでこういう風にね、まあ、やっぱちっちゃい時にやっといた方がいいよってことは多いじゃないですか、うん、
多いですね。
で僕もその子供が小1なんですけど、まあ、そのボールフィーリングとかあるじゃないですか、はい、でよく YouTube とかで見ると、はい、小学生低学年がやっとくべきボールタッチ、
はいはいはい、
トップ3みたいなのがあったりするじゃないですか、うん、寺尾さん的にはいやこれやっとけとかってあったりします？
まあ先ほどの話の流れでやっぱり両足は使えるようになっておいた方がいいなと、
はい、
最終的に利き足はできてもいいと思いますけど、うん、両足がある程度まんべんなく使える、
はい、
で両足のいろんな部分でボールを触れる、
うん、
でそれをやりながら周りのことも見えるようになるとかっていうのは身につけておいた方がいいんじゃないですかね、はいはいはい、具体的な練習はいろいろ、
まあありますけどね、
タッチはあると思います。
一番得意なやつ何でした？ボールタッチで相手をいなすとかドリブルとかよく使ってたやつ、
うん、僕テクニック系の選手じゃなくて、
はい、
もう僕球を前に蹴って走ってっていう、
はいはい、そっちのアスリート型だ。
あんまり、ね、体の神経使ってこなかった人間なんであんま分かんないですけど、
はい、
とりあえずね相手より速く走れれば勝てるんじゃないか、
まあ、それはもう間違いない
です、ね、そっちタイプなんで、
うん、
だからやっぱ羨ましいですね。テクニックシザースして抜くとか、
はいはいはい、
あんまりその全然分からないですもん。
あそうですか、はい、もうずっとディフェンス、
僕はずっとフォワードです。
フォワードでした、
はい、高校もフォワードですから。
あじゃあちょっといろいろ まあ、中盤がなかったって感じなんですね。
中盤もないですね。いやまあでも小学校の時はいろんなとこやってましたけど、はいはいはい、それこそキーパーもやってましたし、
は
い、だからそうですね、高校の時にフォワードで高校入って、でサイドバックやったりとか、はいはい、そういったところでディフェンスに入っていったような感じ。やっぱりそのフォワードってなんだろう、敵を後ろに背負うこと多いじゃないですか、はいはい、だけどディフェンスやってると敵って前から来るじゃないですか、はい、だから始めた時結構戸惑いましたね。あ、怖いですよ、
逆逆みたいな、
はいはいはいはい、結構怖いというか、だそういったところのやっぱ足元の、ね、技術がそんなにあるわけじゃないんであれですけど、やっぱり足元の技術があればそれだけ相手をいなすじゃないですか、ね、そうですね、そういったところは大事なんじゃないかなっていうのは。
でも小学校の時あったじゃないですか、はい、小学校の時はこれよく使ってたあのやつ、は
い、僕裏街道みたいな、
それもスピード
でもね、あとはねヒールリフトとか、
はいはいはいはい、
やっぱ動画見るじゃないですか、
見ますね、
ロナウジーニョとか、
いや見ます見ます、
そこはねちょっと練習したりしましたね。
そうですよね、はい、憧れですもんね、
憧れですね。
そういうとこからボールのねフィーリング得るのもいいですもんね、
あの興味ができるっていうのはまず大事ですよね、はい、で自分でやらされるんじゃなくてやってみたくなるとか、
はいはいはい、
いいですよね。
で僕本当に異質だったんですけど、はい、兄がやっぱサッカーやってたんで、はい、小学校の時っすよ、
うん、
あのグラルディオラよく見とけてるんですよ、
渋いっす
ね、グラルディオラ誰みたいなでそのなんか映像みたいのをなんか借りてきてみたいな、うん、こう見せられてみたいなのがあって、このダブルタッチっていうのがすげえいいかなっていうので、
はいはい、
もうダブルタッチの練習めちゃくちゃ、
ダブルタッチもありましたね、流行ったというか、
あれ今手軽じゃないですか、言っちゃったら結構、
はいはいはい、
ポンポンっていう、うん、っていうのをもう勉強してダブルタッチを身につけたりとか、あとあの軸足の裏通す、
はいはい、
あの切り返しみたいな、
はいはい、
まあまあ、昔はクライフターン的なやつも結構得意だったっていうのもあるんですけど、でダブルタッチ得意だったなと思いながら、ちょっと放送前にあのマンチェスターシティのシェルキーの話をしたんですよ、寺尾さんと、はいはいはい、いやあの人両利きですごいっすよねみたいな話してて、でこの前シェルキーがなんかの、うん、なんかすごいなんかかわし方してて、
はいはい、
あの自分がダブルタッチ得意って思ったんですけど、はい、そのダブルタッチのスピードじゃなくてタッチしてたぐらいの速さでドゥルンって言ってて、
はい
は
い、
トップオブトップって
すごいですよね
なんか相手のスライディングなんか結構イーブンのボールだったんですけど、はい、でも、うんうん、シェルキー選手の方が先に触って、うんうん、うまくかわして得点シーンに結びつけたのかな、
うん、
あそこ目で上手くなるのにどんだけボール触ってたんだろうっていう、うん、
もう才能でしょうね、もうね、
才能の部分とかもやっぱあるんですか、どうですか寺尾さん、
まあ、才能間違いなく関係すると思いますけど、
はい、
あとは本人の努力の量と、
はいはい、
努力の質みたいなのもあるでしょうね、
質、
うん、
どういう風に努力するかっていう、
はいはい、
はあ、確かに小学校の時とか試合とか全くイメージしませんでしたもんね、
う
ん、練習してる時、うん確かにサンドゴーもこれ何みたいな、うんまあ、やるけどみたいな、
意識してなかったですね、
意識してな
こうやろうとかっていうのは、
これが試合中にどう生きるのかみたいな、
あ分かんなかったですね、
分かんなかったですよ、
分からないです、何を言ってるんだろう
、いいから早くゲームやらせてくれ
る感じでしょ、ね、いや間違いないです、本当にそうです、はい、
そういうのも意識させたりしますか、やっぱり
ありますね、はい、
試合やっぱ本番のところ、
あの一番いいのは試合のために練習が逆算されて組み立てられていてみたいなところですね、
本当に試合のための練習って感じですね、
はい、
よく言いますもんね、
うん、
練習のための練習じゃないって、
ね、いやマジでそれでした、ね、マジでそれ、もう
早く終わってくれ、大人になると分かるんですけどね、
いやそうなんですよね、大人になるとね、
はい、やっぱ子供の時は分からなかったですね、
いやだからあれかな、なんかちょっとあったのが耳にしたのが、もう最初にミニゲームやるみたいなパターン、
うんうん、
でそこからこれ足りないよね、あれ足りないよねっていうのを意識させてからやった方がいいみたいな話も聞いたりとか、はいはいはい、やっぱさっき言った子供だと分かんないから、うん、考えられないんで、
確かに全然分かんない、
確かにこれで必要かも、うん、みたいな、
でそれはいわゆる MTM メソッドって言われていてですね、
うんうん、MTM メソッド、
はい、
知らない
マッチトレーニングマッチっていうことですね、あのそれも日本のサッカー協会が、指導要項の中に入れてる、
ちゃんとあるんだ、
はい、で最初に行った試合でできた問題点をトレーニングで改善して、最後のゲームマッチが一番いい 理想の状態になるようにしようってことですね、
はいはいはい、あーそうなんですね、
聞いたこともなかった、
ね、聞いたこともなかった、
はい、
で考えてみたら、
うん、
ちなみに戦術っていつぐらいから意識しました？
本当に高校生ぐらいかないかぐらいですかね。
それ戦術、
はい、
なんかふわっとここなんか聞いてみたらもうなんかアルゼンチンとかもう小学生ぐらいの時からその戦術結構落とし込められるみたいな話を、
う
ん、
戦術はそうですね、やっぱ高校生入ってからぐらいですかね。
ですよね。で、はい、でおそらくですけど高校入って、
はい、
なんかそこまでがっつりの戦術でもないなって
ですね、うん、結構今そういう戦術がもう全てっていうような感じでしょうけど、僕がまだ高校生の時ぐらいはまだそんなになかったかなっていう、
うん、その辺どうなんですかね、こうクラブユースとかそのジュニアユースまでその落とし込んでどこからその戦術みたいなのを組み込んでいったりしたらいいんですか。ちょっと難しいですけど質問は。
戦術で考えて分けてみると個人の戦術があって、はい、2対2、3対3のグループの戦術があって、うん、でそこからチームの戦術に入ってきますよね。でチームの戦術とかっていうのはそれぞれのチームで違うので、
はいはいはい、
ただ個人の戦術に関しては1対1の時にどう攻めるかどう守るかっていうのは、うん、まあ、サッカーセンスみたいなのってそういうところにも入ってくると思いますけど、うん、原理原則っていうのは、
はいはい、
あのちっちゃい頃に教え込まなくても例えば鬼ごっこやることでとか、
なるほど、
はい、簡単な1対1やることでとかでも使うんでいけますよね。
あ、そっか、チーム戦術じゃなくてその1対1でも2対2とか2対1とか3対とかちっちゃいところでも戦術ですもんね、
はい、
こうやって崩すみたいな、知らない間に教え込まれてたのか。
でもそういう面でいくと僕中学校の時 FC 湘南っていうチームに入ってたんですけど、はいはいはい、そのところの戦術はもう全部マンツーマン、
うん、
もうオールコート、
はい、もう全部1試合でそいつにつくっていう、やってましたっていう面でいくとやっぱ戦術なんじゃないかな。
いや、それ戦術ですよね。
その目の前にいるそいつ決めてそいつに負けなければチームは負ける、うん、あれじゃないんで。
いやいや、確かに理論上
理論上
でも
理論
上そう、
確かに分かりやすいんじゃないかな。
いや、分かりやすい、
うん、ですね。
じゃあ本当にそいつ、はい、目の前のこいつら負けないっていう、
負けないっていう戦術でしたね。
気持ちとそのデュエルへの執着みたいのが、はあ、い、うわあ、ちょっともう終わりの時間か、
早い、
ちょっと早いなちょっとこれもまた翌週深掘りできるところとかね、またいろんなとこ聞いていきたいと思います、うん、ちょっと今日めちゃめちゃワールドカップトロフィーじゃないですか
本当ですね。
こういうのね、結構話していくとね、
面白い、
楽しくて喋っちゃうんですよね、うん、まあ、ちょっとね、またあの、はい、猪野さんとか、
はいはい、
まあ、寺尾さんのもサッカー感とかサッカー人生も含めて、はい、いろいろね、お話を繰り広げていきたいと思います、はい、ということで改めて来週も大丈夫ですもんね、収録なんで、
はい、大丈夫
きますね、
はい、よろしくお願いいたしますはい、ということで改めて猪野さん、寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
した、
はい、それではまた来週お会いいたしましょう。かつお節石川でした。さようなら。